バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、いつも寝不足だがサッカー好きだけにこの時期はさらに心配、ケンジヒルキ
どうもどうもどうも
どうもどうもどうも。
いやいやいや、
寝不足なんですか。
すごい試合でしたね。
すいません、私ハイライト勢で。
ああ、それはなんて非国民だ。いやいや、でもね、
ですよね、
でもね、
はい、
悩みましたよ、正直私も。こんなサッカーが好きで、ね、小学校の時には、2年生の時に J リーグが誕生して、やれラモスだ、三浦カズだって言ってて、もうサッカーに心を躍らせていた、ゆきくん。まあ今でこそ、もう今でもサッカーはやっぱり大好きで、J リーグとかの試合にも足
ね、
し
現地
げく、
観戦ね、
そう
行
な
く
ん
わ
で
け
す
です
よ。
からね。はい。
なんですが、さすがに、いや、まあちょっとドイツはなぁとは僕もなりました。
勝てるかなと。
うん、で、特に前半が1-0で、ね、しかもボールずーっと持たれてて、ずーっと攻め込まれてて、
なんかね、ポゼッション19%だったとかって 数字は見たんですけど
いやー、で、しかもまあ2点目とかも入って、まあそれはオフサイドで取り消されたんですけど、いや、これはちょっとさすがになーと思いながら、まあ正直だから僕も前半見終わって、後半はもう仕事しながら見てました。
あ、そうなんですね。
そう。そしたら、追加点が、あ、まあ、同点ゴールが入り、そしてまさかの逆転ゴールが入り、
逆転ゴールのトラップすごかったですね。
いやいやいや、すごかったですね。あそこでしかも体を寄せて、あんなに狭いコースにぶち込むって、まあ、サッカー詳しい人だったらもっと違う意見があるのかもしれないですけど、もう素
素人
人
目
目
に
に
は
は、すごい難易度のプレーだなと思って。
えぐかったっすね、あれ。
いやー、で、まあ、そこからの、ドイツの怒涛の攻め、そして 地獄のような時間の長さのロスタイム7分と、どっから湧いてきたその7分みたいな。
7分やばいっすね。
まあ見事に守りきり、
うん。
もう歴史的勝利と言っても、差し支えないでしょ
すごい、おめでとうございます。
う。いや、
い
本当におめでとうござい
やー、
ます。
それこそあれっすね、僕マジで見てなくて、
うん。
サッカーってクライファートの時のバルセロナで止まってる人間なので、20年
ああ。
近く
はい、止まってますね、なかな
止
か。
まってるず、なかなかに止まってる人間なんで、見てないんですけど、森保さんって結構なんか批判的な意見を食らう人でしたよね。やっぱり手のひら狂う祭りだったんですか、ツイッターとかは。
いやー、もう、手のひら、もう、ぐるぐるしてましたね。もう、
なんかあるあるっすよね。岡田監督の時もそんなだったし。
まあまあまあ、まあそれはまあどこの国の NBA のファンもやっ ぱりね、
うん。
負けてたら、
うん。ですよね。
タイロン・ルーがね、いいコーチか悪いコーチかなんていうのはもうその時の成績によりますからね、わ かりや
そ
す
の
く言う
都度
と。
ね。その都度くるくるするからね。はい。後半はちなみにいいサッカーだったんですか？そのサッカー内容的にも。
いや、まあ、僕はそんなにサッカー詳しいわけではないですけれども、かなりこう、オフェンシブな布陣にしてたのは、まあ、素人目にもわかる。まあ、交代
ああ、な
枠
る
を
ほ
す
ど
べ
ね。
て使い切って、もう本当に超攻撃的布陣で、まあ、だからその回あってなのか、まあ、前を向いている時間帯は多かった気がしますね。
おお、なるほど、なるほど。
うん。
いいっ
まあ、ちょっとあ
す
ん
ね。
まりね、サッカーに、僕はもう中学校で辞めた身なので、詳しく研究すると、このにわかがって言われちゃうから。
いやいや、にわか大事っすから。
いや、でもね、思いません？なんか、まあ僕らとかバスケット界隈にいるじゃないですか。で、まあ、大柴さんもメディアとはいえ、やっぱり相当な数の試合を見てきたり、あとはその現場の方々の意見とか、まあマインドとかを聞くじゃないですか。
聞きますね、
で、そうすると、こう、バスケットの見方が、ちょっとやっぱり、こう、なんて言うんですかね、素直にというよりかは、すごく、真摯に見ちゃうじゃないですか。真面目に見ちゃうじゃないですか。
いや、そうっすね。そうっすね。
で、思ったんです、僕、昨日サッカー、久しぶりにこう、ワールドカップの観戦をして。
はい。
やっぱりなんかにわかな気持ち大事と思って。
ですよね。
このなんかもうミニバ、ミニバスの、そう、ミニバスの母ちゃんみたいに、あ、ダメ、そこ、あ、やったーみたいな。
まあ、それはそれで楽しいです、ね。
そうなんですよ。めっちゃ純粋に楽しくって。
うん。確かに。
もうバスケットでそう戻れることはないんですね。
ですね。
まあ、しょうがないですね。仕事に選んだのは我々ですからね。
そうですね。それは言える。たまには違う競技も見るのがいいっすね。
そうですね。
思うかな。いや、それはもう完全な、完全なバンドワゴンですけどね。ドイツに勝ったからこれから見る
ってね。、はい。大事ですよ。はい。
そんな、なんか全然関係ない話を始めようとしてるんですけど、
うん、
先週ね、話すべきではあったんですが、うん、まあ、すっかり忘れてて、はいはい、というのも、時期がね、交代時期が私のネブラスカの取材中だったっていうのもありまして、
ほうほう、何の話でしょう。
私、ダブドリ編集長をおりまして、うん、はいはい、後任に宮本正弘が新しい編集長になりました。
おう、そういえば、それって発表はしてませんでしたっけ。う
ん、それはですね、前回、先週の TTT 的には先週発行人って名乗ったけど、特に編集長交代に言及してなかったと。
さらっと。
さらっと。
それなんかあれですね、汚ねえ政治家がやる手法みたいな。なんかさらっと違うポストに移ってるみたいな。
いや、そうそうそう。でね、一番の関東圏、ダブドリ15、うん、毎回僕ダブドリの最初に、1ページ書いてたんですけど、
はいはい、
その関東圏的なページに書いたのと、あと、ネブラスカから日本時間に合わせてツイートで発表したっきりで、うん、まあそうだったもんですからね、この間ある人から、それはちょっと不義理だよと。うん、大柴さんの顔で応援してくれてる人だっているのに、挨拶もせずに、うん、いきなり交代というのはダメだと怒られまして、うん、まあおっしゃる通りだなと。うんうんうん、まあ、うん、思って謝ったんですけど、まあね、ただちょっと挨拶状を出すにはもう時期を逸してしまったので、まあこんなところではありますが、はい、ありがたいことにね、このポッドキャスト業界の関係者も聞いてくださっているということだし、
うんうん、
まあちょっとね、リスナーさんが興味ある人とない人に分かれちゃいそうなお題ではありますが、編集長交代の経緯なんかをちょっと今日はオープニングでお話しようかなと思ったので、ちょっとお付き合いいただければと思います。はいはい、興味ない方はニュースまで飛んでください。ということで、はい、関東圏とかツイートで書いたことは、まあ、本当は本当なんですよ。うん、やっぱり5年も続けていくとね、形が決まってきちゃうんで、
うん、
まあ、マンネリとは言わないまでも、ちょっと新しい風は入れなきゃいけないと。で、うん、まあ、宮本は編集のセンスもあるし、まあ、僕とね、興味の持ち方とかバスケの見方とかも違うんで、まあ、いろいろ変えてほしいなと思ってまして、うん、まあ、これはね、本当の気持ちなんです。
はいはい。
ね、彼はなんか、野代の特集とかをストーリー性持ってやったりしてね、ノートの方でもいい感じの企画もやってますし、うん、僕はね、どちらかというと、もう面白い人がいれば飛びつくみたいな感じでやってましたけど、
うん、
まあまあまあ、いろいろ書いてくれて嬉しいと。で、でもまあちょっと関東圏とかで別にわざわざ書くことでもないから言ってない理由もありまして、
うん、
やっぱりダブドリやってるだけだと食えないんで、
うんうん、
せっかくちょっと育ってきたね、ダブドリという名前を、まあ言い方おかしい。ですけど、ダブドリブランド的なねものを使って、うん、僕はちょっとお金を稼がなきゃいけないと、そう、うん、いう理由もあるんですよね。
うんうんうん、
で、そもそもダブドリの始め方も超いい加減で、これ本当月末の人とか聞いたら、うん、舐めてんのかこいつらって感じだと思うんですけど、うん、バスケ好きのデザイナーやらライターやらカメラマンとまあツイッター経由で仲良くなってリアルでもね飲むような感じになって。まあこれなら雑誌作れんじゃねぐらいの、売れたら山分けしましょうよみたいな、うん、今思えば舐め腐った始め方で始めちゃったんですよ。でまあ、
うん、
なんだ？まあ出してみたらね、やっぱりそんなに大量に売れるもんでもないというか、
うん、
まあ、創刊号を出した後にメンバーの中にも、まだ続けるんですか？ビジネスになってないっしょって言ってくれた人もいて、まあ、今思えば、それも正しい選択だったと思うんですけど、一回出しちゃうと、出してる最中に次の号の取材とかも入ってくるんですよね。
そうですね。
なんで、まあ、サイクルができるって、まあまあまあ、と思って続けたんですよ、判断としては。で、まあ、それこそ、カメラマン、デザイナーのね、カバーの評判も結構あったりして、おかげさまでに認知度も上がってきまして、で、まあ、アマゾンのね、ランキングとかにも入るようになりましたと。まあ、でも、もともとの見込みが大甘なんで、まあ、ビジネスとしてはポンコツという状態でございます。で、僕は編集長って、まあ、名乗ってたんですけど、要はそのデザイナーさんいて、カメラマンさんいてと、プロの仲間がいないとこは、まあ、全部やってたんですね。編集ももちろんやりましたけど、じゃなくて営業だとか、出演交渉とか、まあ、その他雑用は全部私がやってたわけですね。で、その編集以外の仕事の中で、まあ、一番重要な仕事が、金策、金繰りというか、まあ、お金を 都合するっていうのが 一番の、まあ、仕事だったりして、で、そんなんで、まあ、いろんな下請け仕事をね、キングさんとかから頂戴したりですとか、ナンバーさんや、まあ、スポナビさんに記事売ったりとか、まあ、あとは、まあ、そういったことから銀行とね、お付き合いしたりとか、まあ、そういうのをやりながら続けてきたという感じです。で、ようやく5年目、去年の11月、11月決算なんですけど、去年の11月でようやく黒字になったんですよ。バーンと。で、まあ、それなんでかっつうと、まあ、ダブドリね、ベンチャー企業として考えたら5年で黒字なんで、まあ悪くはないと思うんですけど、理由がダブドリじゃなくて、ダブルじゃなくてっていうか、ローズ事典と、あと、ドラコンプロに書いてもらったゴルフ本。この2冊が結構売れてくれて、黒字になったという
なるほど。
感じなんですね、去年の11月の決算が。まあ、で、そこで思ったのが二つあって、まあ一つはちょっと一人でやる限界まで来たなと。特にローズ出した時はもう2ヶ月ぐらいちょっと土日も働いて家庭内不安も起きて、いや、あんたなんでいないのよみたいな。し、で、仕事も永遠に終わんねえしみたいな、ちょっとメンタルもやられかけて、まあその結果が初の黒字につながったんで、まあよかったんですけど、まあちょっとこのまま続けるのは無理だなっていう、まあ
なる
や
ほど。
りきったと。で、まあ、あともう一つ思ったのが、まあ、ダブドリの認知度も上がってきましたし、まあ、広告価値もあるじゃないですか、やっぱりダブドリを出してれば年間。っていうので、そういうね、ダブドリの読者層だとか、まあ、TTT とか含めた各種番組の視聴者層には告知できるってことを考えると、ダブドリはダブドリで出しつつも、単行本ね、積極的に出していけば、ようやくビジネス的な 形になってくるんじゃねえかというのが、ここ最近の流れだったんですけど、でも、それをちょっと踏まえると、まあ、2パターンしかなくて、まあ、1個は、誰かにダブドリの業務をやってもらって、僕が単行本を出すか、僕がダブドリをやって誰かが単行本を出すか、まあ、2択なわけなんですよね。で、やみくもに人はやっぱり雇えなかったんですけど、ちょうどだからその2011年の決算が良かったんで、これなら人を雇っても銀行さんに面目も立つし。でね、その時ちょうど目をつけていた宮本がやりますと言ってくれたんで、うちの会社に入ってもらったと。いうことで、で、彼はね、宮本はダブドリ入る前からインタビュアーやってもらったり、あと自分がインタビュアーやった記事の編集とかもやってもらってたんで、企画力とか編集力とかにはすごいセンスを感じていて、まあいけるだろうなとは思ってました、もともと。で、もちろん、ワンチャン単行本もダブドリも手分けしてやるっていうのもあり得たはあり得たんですけど、まあやっぱりね、流れができてるダブドリを覚えてもらう方が教えるのも楽だし、あと、彼は非常に国内バスケ詳しいし、まあ、あとそもそもね、ありがたいことにダブドリが好きだっていうのもあって、覚えも早かったんですね。で、ダブドリは宮本に教えつつ、手分けしてやりながら、 今年の目玉の単行本としてヤニス本を出したのが2022年だったんですよ。
はい。
ただ、そううまくいかないのがビジネスで、うん、まあ、ヤニス本の反響が小さい小さい、ね。
なるほど。
まだちょっと正確には数量わかんないんですけど、うん、まあ明らかにダブドリより売れてねえなと。で、うん、ローズ本はだからダブドリの倍近く出たんですよ。で、ゴルフ本に至ってはローズ本より出てて、
うん、
で、それを考えるとやっぱ目玉としてはまあずっこけなヤニス本と。
うん、
でね、内容はローズ本より編集してても良かっただけに、ね、同等ぐらいを狙ってたんですが、まあ、やっぱりちょっとローズより日本における人気がなかったのか、それともちょっとね、円安の煽りを受けて値段が高くなっちゃったのが響いたのか分かんないんですけど、まあまあそんな感じ。うん、で、そんな流れの中で編集長交代ということで、まあ実際ね、うん、だから関東圏に書いた通り、新編集長宮本になってダブドリに新しい風を送り込んでほしいというのは一つの事実なんですけど、うん、まあ私がもっとダブドリ本誌以外で稼がなきゃいけないという事情もあるというわけで、うん、まあ長々話したんですけど、結構このポッドキャストありがたいことに業界の方が聞いてくださってるそうなので、改めてね、ちょっとご挨拶なく編集長交代しまして誠に申し訳ないと後から言われて思ったわけですが、今日喋ったような事情なのでご勘弁いただきたいなということと、うん、まあ、あとね、読者の皆さんにはちょっと宮本になってからのダブドリもぜひごひいきにお願いしたいと。本当ね、うん、ちょっと宮本が入ってくれたことも、まあ、期待に応えてやってくれてることも、ね、任せられるとこまで育ってくれたことも私は本当に嬉しいんですけど、まあ、あとね、うん、すごく頑張ってくれてるっていう、馬力あるっていうね、ありがたいことで、うん、宮本が作るダブドリも純粋に私も楽しみにしているという状況ですので、ぜひね、これ以降も可愛がっていただければと思います。
はい。
で、最後にね、やっぱり単行本ちょっとヤニスをずっこけたっていうのもあって、実はもう2冊買っちゃってはいるんですよ、版権、翻訳本の、だから NBA 選手の本をこれから最低でも2冊は出すんですよ、うちから。それもだからローズがあって、ヤニスがあって、どっち側に転ぶかはちょっと僕もわかんないじゃないですか。
うん、
出してみないと。
うんうんうん、
だからまあそういうこと考えると、やっぱり不安って出版だけでちょっと生きていくのも不安すぎんなと思う、不安定すぎんなと思って、
うん、
まあちょっとこれからは紙媒体からも離れて、考えたらやりつつですよ。やりつつ、プラスアルファ、僕の労力は違うところでお金を稼ぐことに使えたらいいなと思って、今ちょっと不安もあるんで、人材探しをしているような状況でございます。ということで、まあね、そのね、今後の展開も楽しみにしていただけると嬉しいんですけど、プラスね、私がその、宮本に出会えたように、いい人材に巡り合いたいなという、今日この頃ということで、うん、まあ、ひるきさんにもね、もし仮に、なんか、高いレベルでバスケやってて、信頼できる20代後半以降ぐらいの男性で、本当はトライフープで雇いたいけど、関東に住んでるから雇えないみたいな人いたら、紹介してください。
うんうんうん、
そんな都合のいいやついるかわかんないけど。というわけで、はい、長々ね、お時間頂戴してすいませんでしたが、以上、ね、ダブドリ編集長交代のお話という感じでございます。
はい。
はい。というわけで、今週のニュースです。まずは契約周り。これは驚きましたね。
うん、
茨城ロボッツ LJ ピークと双方合意のもと契約解除。ということで、なんとね、去年の B2 得点王ですよ。
うんうんうんうん、
で、今回ね、タプスコット選手と、そしてケネディ選手とピーク選手が並ぶということで、わーっと、業界がざわついたと思いますが、残念ながら今年はね、平均で12分、
うん、
6秒、そして 5.2 得点という成績だったと、うん。いかがですか、これは。
どうなんでしょうね。まあ、12分っていうスタッツが示す通り、あんまりもしかしたらフィットしてなかったのかもしれませんね。
やっぱり、まあ、そういう、こんくらいで10、ん12試合 ?11 試合か。こんくらいで、やっぱり、こう判断はしていかなきゃいけないということなんですかね。
どうでしょうね。まあ、マブンガ選手しかり。
はい。ね、そうですね、まあ。選手のマブンガ選手も。
どういった経緯で、ね、じゃあ契約解除っていうところに至ったのかは、僕らもわからないはわからないんですけれども、まあ、はい、順風満帆であったりとか、まあ、チームに本当に必要不可欠なピースになっているのであれば、おそらく解除はしなかったでしょうから。
まあそうですよね。
まあ何か一つ噛み合ってなかったのかななんて思いますね。まあマブンガ選手の時もそうですけれども、やっぱりバスケットはチームスポーツなんだなと思わされるような事例が続いてますね。一人の力だけではやっぱりどうにもこうにもならない。もしくは昔の日本のバスケットであれば、ね、一人の選手が入ってきて、それが活躍をしていればそれで試合の勝敗が決まる、もしくはチームとして別にもう入れてしまったしなっていうところで契約解除などはしなかったけれども、今はよりチームが求めるものに、ふさわしい選手であったりとか、まあもしくはそのコンセプトを大事にするクラブが増えてきたので、まああの日本のバスケット界が成長した証とも取れるかもしれませんね。
なるほどね、確かに、うん、はい、茨城の次の選手も注目ですね。
はい。
はい。そして、京都ハンナリーズ、チリジー、ネパウエ選手が満了ということで、こちら短期ですかね。短期が満了となりました。うん、そして、怪我。こちら、痛い。出番が北海道、ドワイト・ラモス選手が、捻挫ですね。復帰時期未定ということで、うん、ラモス選手がね、いてくれないとという。
そうでしょうからですね。まあ彼はやっぱり今フィリピンの代表でもそうですけれども、あの、はい、活躍が目覚ましいですからね。
うん、そうですね。はい。続きまして明るい話題。群馬マイケル・パーカー選手が B1 史上初となる通算500スティール達成。
おお、すごい。
すごいっすね。
しかも B2 に行ってる時期とかがあったのに、はい、それを達成してるっていう
のは。B2 でも1年か、1シーズン B2 にいない、1シーズンの半でど
う
ですね。
うん。
すごいな、それでも。
いやー、素晴らしいですよ。
私はタメですからね、ほんと何度も言うようですけど。スティールですからね。
うん。
他の記録なら、いざ知らず。いや、素晴らしい。
いい、素晴らしいですね。
今後も、ますます活躍していただきたいです。
はい。
はい。そして、その他なんですけど、これすごいのありましたね。東京八王子ビートレインズが、偽代理人について注意喚起ということで、
うん、
八王子のエージェントを偽る人間が、選手へ架空の契約を持ちかけて、仲介料を騙し取るという事案があったと。しかも複数選手被害を受けたということで、そのエージェントとうちは一切関係ないです。という話でございました。
けしからんですな。
結構、そういう怪しげなエージェントと遭遇したりとかはやっぱあるもんなんですか？
まあ、怪しげなやつはもう何本ほどでもいますけど。
まあ、そうっすね。特に。うん、海外のとかは分かんない
です。あ、そうそうそう。気な臭いやつはいくらでもいますし。
はい。
まあ、なんで、こういうのが、まあ、B リーグがやっぱり注目をされてきているがゆえに、それにまつわる、まあ、関わる人々がすごく多くなってきている。
うん。
うん、まあ、その中で、リーグもちゃんと、こう、あまりにもそれが泥沼化したりとか、こう横行しているような状況になる前に、こうやって今、まあ、八王子ビートレインズさんもそうですけれども、ちゃんとリリースを出して、こう事前に、ケースを、まあ、精査していくっていうのは、いいと思いますけどね、僕は。
これって、流れとしてってことは、エージェントには選手からお金が支払われるということなんですかね。
あ、そうです、そうです。
あ、なるほど、なるほど。
いや、ルールが変わったんですよ、FIBA のルールが。
うん。
で、もう今までは、いろんなパターンがあって、まあ選手がもちろん代理人に払うっていうパターンもありましたし、 クラブがその分を負担して、エージェントに直接振り込むっていうパターンもあって。うん。まあ、ただ、本来あるべき姿は、選手が、エージェントに、まあ、何パーセントかをお支払いして、ある一定の金額をお支払いして、で、チームを見つけてきてもらったりとか、まあ、見つけてもらってきた際にそれをお支払いするという形なんですけど、まあ、おそらく今回は、見つけてきたよって言って、先にその手数料を、代理人手数料をいただいて、まあ、大体契約の 10% とかなんで、まあ、300万だったら30万ですし、500万だったら50万ですし。うん、
なるほど。
うん。っていうのを、こう、巻き上げてたんじゃないかな、なんて予想できますけどね。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。いやこれはそっか、だから、選手が被害者のやつは、ちゃんと、やっぱチームに確認を直接通った方がいいよって感じですかね。
そうですね。ただまあ、なかなか、チームと直接喋れない人のために代理人がいるんで。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、なかなか難しそうだな、なんて思ったり。まあ、だから、選手側も、クラブ側は割と最近そういうのはすごくシビアになってきているし、まあ、それなりのこの人事のポジションとか GM のポジションにはそういうのに精通している方を置くケースが多いので、
うん。
うん。なので大丈夫なケースが多いんですが、選手側からだともう何が何でも契約が取りたい、もう自分のキャリアを伸ばしたいっていうところがあったりとか、うん、まあ、あとはその、バスケットばっかりやってきて、この、なんて言うんだろうな、人を騙す人たちにそれまであんまり遭遇してない 選手もたくさんいるでしょうから、はい、
あ、
そういったこともちょっと要因かもしれませんね。なんで選手も、まあ、ちょっと自分たちがどういった人間と関わるのか、こいつは大丈夫かなっていうのをしっかりと確認をする方法であったりとか、まあ、そのマインドセットっていうのは必要かもしれませんね。
いやー、確かに、でも難しいでしょうね。
まあ、でもまあ、甘い話には裏があるとはよく言ったもので、
はいはいはいはい、
あの、自分のことを客観的に選手として見た場合に、自分の価値はじゃあこれです。例えばまあ、身長が高いですとか、シュートが上手ですとか、英語喋れますとか、何でもいいんですけど、うん、
はい。
客観的に見て、その契約が来るわけねえだろう、バカっていうのは結構あるんで、
なるほどね。
考えろっていうのはあるんで、
なるほど。
まあ、だから選手もやっぱり自分のことをちょっと客観的に見る能力は必要かもしれませんね。
まあそう、まあそうですよね。でもこの詐欺の仕組みとしては、いい契約を、で、騙せた方が取り分が多いわけですもんね。詐欺側の。
そうです、そうです、そうです。
恐ろしいな、うん、なるほど。わかりました。はい。はい。はい、そして、最後、先週ね、ようやく B1 もバイウィーク終わりましたんで、試合結果と順位表を振り返っていきますが、まず B1、はい、島根に仙台が2連敗しましたよ、うん。最初の試合は30点差ぐらいつかれて、ボコボコにされましたがね、もう安藤聖也選手すごかったですね。
うん。
琉球市が 2-0、琉球。北海道、京都は京都が2連勝。
うん、
横浜、東京、横浜一勝1敗。すごいですね、今季横浜。
うん、
三河、宇都宮、宇都宮が敵地で2連勝。
うん、
FE 名古屋と信州1勝1敗。名古屋ダイヤモンドドルフィンズと川崎も1勝1敗。そして、うん、本日のピックアップゲーム、千葉対広島も1勝1敗。
うん、
で、渋谷、茨城が渋谷が2連
勝。
うん、大阪、富山が1勝1敗。新潟群馬、これ群馬が2連勝ですが、例のコフィーコーバーン入ってきましたね。
うん、
で最初ミニッツリス、なんですか、リミットあったみたいですけど、ミニッツ制限あったみたいですが、2試合目は20点ぐらい取ってましたね。
うん、
富永啓生選手、コフィーコーバーンにやられた側なんでちょっとお話ししましたけど、いやちょっと B リーグだったら結構いけんじゃないですかってね。彼も太鼓判を押してたんで、新潟ファンの皆さんを楽しみな選手だと思います。うん、最後、秋田三遠が三遠2連勝ということです。B1 順位表なんですが、東地区8勝3敗、千葉、群馬。群馬いいですね。
群馬いいですね。
そして、 アルバルクが7勝4敗で、高校なんと3チームしか、5割超えてない。その次が5勝6敗、宇都宮。で、4勝7敗、秋田と茨城。3勝8敗、仙台、北海道となっています。中地区、今年こそ来た。3円8勝3敗。いや、すごいっすね。1年目で変えてきましたよ、大野さんということで。そして、注目の2チーム目、2位が7勝4敗、佐野和渋谷の川崎がね、経過もあったりして、6勝5敗とここまで、川崎にしては苦戦中。で、ここまでは5割超えで、以下、5勝6敗の信州、4勝7敗、横浜、三河、3勝8敗、富山、そして1勝10敗、新潟となってます。で、最後に西地区ですが、9勝2敗で琉球と島根、そして、8勝3敗で名古屋ダイヤモンドドルフィンズと広島。で、6勝5敗で FE と京都。いや、すごいですね。で、なんとここまでだから1、2、3、4、5、6チーム、西地区は5割超えしてるということですね。で、1回4勝7敗大阪、2勝9敗滋賀と続いてます。
これは京都は意外でしょうね、皆さんね。
意外でしたね。特になんか、勘違いしましたよね。開幕戦仙台見たんで 快勝して、これはと思ったんですけど、全然京都の方がいい成績残してるっていうね。京都は、まあ外国籍もいいですし、どうすか？ひるきさん的には、どこが一番驚きって感じですか？京都。
いや、京都、どこが驚きと言われるとあれですけれども、ちょっと試合を見ていないので、何とも言えないですけれども。まあ、若い選手が多いので、おそらくエネルギッシュなのだろうなと勝手に想像してるんですけど、まあ、とはいえ試合も見ていないので。
そうですね。久保田選手、平均12.1点、アシスト6.4。素晴らしいですね。あとは、まあ、ユトフが20点超えてて、ディアロも平均ダブルダブル。となってるようですね。
まあ、クラブの成績とか見てもトップ10に入ってるのがスリーポイントの確率が4位に入っているだけで、あとは別に特筆すべきところはそんなになかったりはするんですよね。ちょっと京都の試合も見てみたいですね。
あとこれか。アジア枠、マシュー・ライト選手ね。11.3点、2.1リバウンド、3.3アシスト。あ、すごい、1.9スティール。ここら辺があるかもしれないですね。ちょっと京都とか、ちょっとあれですよね。やっぱり後半、もちろんね、京都がこのまま行く可能性も全然あるんですけど、もちろんね。あるんですが、今旬チームというか、もうちょっと予想よりいいんじゃないの？これっていうチーム見ましょう。ピックアップゲームね。
そうですね。
いい間に行きましょ
はい。
う。はい。そして、B2 でございます。香川愛媛ね、1勝1敗。越谷なら2連勝、越谷。西宮福岡、福岡が2-0ですね。そしてアスフレアルティーリがアルティーリ2連勝。お、ひるきさんが、の私物プレゼントがかかっている長崎佐賀2連勝。そして熊本、福島1勝1敗。山形が青森に2連勝となっています。こちら、すごいです。越谷、ついに東地区13勝2敗、首位。追うのがアルティーリ11勝4敗。そこからね、東区はずっと5割を切ってまして、7勝8敗で、西宮、山形。6勝9敗、青森。5勝10敗、福島。福島がちょっとね、調子悪いですね。で、アスフレ3勝12敗。で、西地区が10勝5敗で、愛媛、佐賀。9勝6敗、長崎、熊本。で、そこを福岡の8勝7敗が追ってて、5勝10敗、香川、2勝13敗、奈良となってます。混戦、西地区特に東はね、今、このままでいくと越谷アルティーリがいいですが、西地区、すごいことになってますね。
これは、まあ、熊本ぐらいまでは皆さん予想できたところかもしれないですけど、 あの、福岡が意外と頑張ってるのと、あとは香川が、
はい。
ここまで落ち込んでるのは皆さんもしかしたら意外かもしれないですね。
香川はね、ちょっと予想してましたもんね、ひるきさんも。
そうでは すね。まあ僕は予想してましたけれど、多分ライトな人たちとかは、なかなか、ファイバーローズ、まあ、
い。
去年も西地区優勝したしっていうのはあったかもしれませんね。
いや、僕はね、こんなに落ちると思ってなかったです、正直。
まあ、怪我人もいますけどね、もちろ
あ、そうですね。
ん。
で、伊地選手が戻ってくるということで、ようやく長かったですね、伊地選手の怪我も。
そうです
お
ね。
帰りなさいがね、もうそろそろ言えるということで、はい、ここから巻き返しに期待でございます。そして、気になる B3 リーグでございますよ。埼玉が八王子に2連勝。横浜エクセレンスの方ですね。横浜が山口に2連勝。岩手が湘南に2連勝。鹿児島が三重に2連勝。岐阜と豊田合成が1-1。引き分け。立川、金沢も引き分け。そしてなんと、静岡、東京ユナイテッドが引き分け。これでかいですね。で、岡山が品川に2連勝となっています。そういうわけで、12勝2敗で横浜エクセレンス、鹿児島レブナイズ、ベルテックス、静岡。そして2位グループにね、岩手と岡山が11勝3敗で追っているという状況。以下ちょっと差が離れまして、9勝5敗で埼玉と東京ユナイテッド。それ以下になると5割を切ってくると。そういう B3 リーグでございます。8チームのプレイオフですね。チャンピオンシッププレイオフか。B3 プレイオフですね。岡山、いい位置に。まあ、盤石、プレイオフ盤石でも嬉しかないかもしれないですけど どうですか、ここまでの手応えは。
まあ、なんて言うんですかね。僕、プレイオフに向けて、やっぱり、チームがこう、ずっと成長し続けていくこと、そして、まあ、プレイオフにピークを持ってくること、健康体でいることって本当に大事なことだと思うので、レギュラーシーズンの中でのそのバランス取りっていうのは、していかなければいけないな、とは思いますね。もちろん目先、ね、目の前の勝利ももちろん大事ですし、シード、どれだけいいシードを取れるかっていうのも、特にこの1位からね、5位、6位まであたりが結構な、まあ、どこが勝ってもおかしくないというような状況があるのであれば、やっぱりより自分たちの相性がいいところであったり、まあ、あとはホームで開催するっていうことを獲得するっていうのは結構大事なことだと思うので、なので、もちろん大事ではあるんですが、まあ、シーズンの最後にしっかりと自分たちのピークが来るようにというふうには考えています。
両面作戦でね。はい。というわけで、以上、ニュースのコーナーでございました。次はピックアップゲームです。今季初のピックアップゲーム。11月20日、船橋アリーナで行われました B1 第6節。千葉ジェッツ対広島ドラゴンフライズのゲーム2です。前日のゲーム1は92対77。広島が完勝だったんですが、この日は逆にね、千葉がもう前半から54対25という圧倒的な大差をつけて、ほぼ試合を終わらせに来るという内容でございました。勝った千葉はジョン・ムーニー20点14リバウンド5アシスト、富樫勇樹19.5リバウンド、クリストファー・スミス17.7リバウンド5アシスト3スティール、原修太13点。負けた広島はドウェイン・エヴァンス21.14リバウンド、辻直人12点という内容でした。いかがでしたか、日比さん。
そうですね。まあ、本当に千葉がスペーシングもそうですし、トランジションが早いですね。前にボールを持っていくスピードが素晴らしかった。まあでもそれをやっぱり成し得たのはやっぱりディフェンスの強度だったりとかって思うんですけど、広島が結構ライトに入ってしまったなとは思いますね。ディフェンスも、あまりエナジーが全開っていうこともなかったですし、オフェンスも割とこう綺麗に作って作ってっていうのをやろうとしていて、もうちょっと欲張って攻めないと、なかなかその千葉のディフェンスを崩せないのかななんて思ってはいたんですよね。
なるほどね。
で、まあもちろん点差がついてからですから、なんとも言えないですけれども、やっぱり広島がこう、ディフェンスの強度を上げて、トランジションとかをちょっと欲張って、こう、どんどんどんどんボールを前に進める。で、まあ千葉のディフェンスがこう、ちょっと 後ろに比重がかかってくるような状態になってから、リングにどんどんプレッシャーをかけれるようになっていったので、もしかしたらちょっと広島の、いい時っていうのはやっぱりディフェンスを何が何でもやっている時っていうのがもしかしたらあるかもしれない。あれだけオフェンスがいい選手が揃ってはいるんですけれども、結構ワンオンが得意な選手であったりとか、まあ、その、通面ゲームが得意な選手であったりとか、なんていうんですかね、こう、全体的にパラメーターが素晴らしく高いっていうようなチームではなくて、どちらかというとこう何かが秀でてる選手とかが多かったりするんで。なので、やっぱり、いかにアドバンテージのある状態でハーフコートに入ってって相手を崩すっていうのがもしかしたら大事な、もうちょっとトランジションに寄ってもいいなーなんて思うような試合ではありました。
ね、
まあ、とはいえ1試合しか見てないんで、あれですけれども、まあ、この試合は千葉が素晴らしかったですね。もう富樫選手もそうですし、原修太選手も本当に素晴らしくって、広島が、まあ、それこそいろんなディフェンスを、ね、プレスとかも試してみてましたけれども、あまり功を奏さず、といったところでございました。
そういう入り方が悪かったっていう話ありましたけど、なんか2連戦でやっぱり全然違う内容になるじゃないですか。
はいはい、
2連戦だけど。で、もちろんスカウティングはあるんでしょうけど、やっぱり気持ち面ってでかいんですか？その、前日対勝したがために、こう、ハングリーに入れないじゃないけど、ちょっと気楽に入っちゃうみたいな。逆に千葉が何クソという感じで入ると、例えばですけど、そういう。
どうでしょうね。まあ、ゼロとは言わないですけれども、人間ですから、もちろん、
はい。
どちらかというと、その勝った方のチームが、まあ、そのセオリーじゃないですけれども、勝っているのに何かをこう、ダイナミックに変えるっていうのは結構難しい判断だと思うんですよね。
ああ、そうですよね。
はい、片や負けたチームは結構思いっきり対策ができるというか、もう完全にやられているところを潰していくっていう。
はいはいはいはい。
は理由の一つかもしれませんね。
やっぱり、メンタルよりもどちらかっていうと、そういう対策というか2戦目に向けての具体化しやすいってことですね、指示が。
かなーなんていうふうには思いますね。
なるほどね。やっぱり千葉はでもディフェンス変わった感じはありますよね。
そうですね。かなり強度は高いですし、ところどころでダブルチームのような、まあ手がよく出てきますね。結構なんか細かいところで。
はい。
よく手が出てくるなという印象はありますね。まあ、さっきの1戦目、2戦目の話でいくと、まあ、B1 のチームって、まあ、これだけお互いタレントのある選手であったりとか、まあ、スタッフ陣が豊富にいたりとかっていう中で、実際、まあ、今回30点差ついたりとか、はい、まあ、前日も千葉が大差で負けたりとかっていうのもありましたけれども、結構その、点差自体は、じゃあ20点、30点って、ね、10ポゼッション、15ポゼッションありますけれども、
はい。
やっぱ2つ3つのプレーでこう流れがモメンタムが変わってしまってっていうのは結構僕はあると思ってて、その点差がついてはいるんだけれどもゲームの分かれ目っていうのは結構存在してるなという、意外とそんなに差は大きくないんじゃないのかなというのは、B1 の試合とかを見てて思ったりはしますね。
ああ、なるほどね。
はい
はい。ちなみにどうですか、はい、いつも千葉だとね、注目に挙げてくれてる佐藤拓磨選手とか、ヘッドコーチ変わって印象変わりました？
この試合に関してはそんなに、まあ、富樫選手と原選手がすごく良かったので、この試合に関して言えば、まあ、で、ボールは一つしかないですし、試合時間も40分しかないので、
はい。
この選手はもうとにかく原選手は素晴らしかったですね。アタックも良かったですし。
アシストもね、できますしね。
はい。
なんか、見るたびに上手くなってますよね、原選手って。
良かったですね。素晴らしかったと思います。
なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。
というわけで、ピックアップゲーム、やります？京都っすか？ちょっと、すいません。あれを見てない。
行ってみましょうか。
行ってみましょう。京都がやるのは、どこだ？ 宇都宮。おー、いいじゃないですか。うん。
あっと宇都宮。いい
あっと宇都宮。あとはね、まあ、群馬も調子いいですね。
そうですね。まあ、宇都宮、京都見ましょうか。
お、行きますか。宇都宮、はい、京都。いいっすね。
はい。
楽しみですわ。はい。
うん。
じゃあ、宇都宮、京都の点差がより少ない方を来週のピックアップゲームにしたいと思います。
はい。
この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様、うん、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。
うん。
というわけで、ハッシュタグ見ていきましょう。たまに走るサラリーマンさん、ワールドカップの興奮冷めやらぬまま投稿します。タイムシェアについて質問です。チームにより、うん、考え方、スタイルに違いがありますが、契約時に出場時間も織り込まれたりするのでしょうか、うん、島根は30分近く出る選手が3人もいて、きつくないかなと思って質問しました。あ、
うんうんうん、契約に織り込んでくるやつはいます。
はい。
無視。
あ、え、無視できるもんですか。
あ、無視っていうのはもう契約しないです。
ああ、そういうことね。そんなやつは契約したら、うん、そういうことね。はい。契約したけど無視したらいかんですね、それは。
うん。それは契約です、ね。はい、
なるほど。はい。
まあでも、そんなに、そんなにまあないですね。うん。たまにちらほら見かけるなとか、多分スタートがとか、
うん、
試合時間がとか。
はいはい。
まあ、そういうのはちらほら見かけますけど。
これ、今、パッと、なんかこう、さっとね、出てくるサイトがどこなのかちょっと、わからず。B リーグのってミニツ出んのかな ?3 人って、まあ、ビフォードは確実にそうですよね。
うん。
まあ、島根で言うと、やっぱりもうね、確かにまあ、出すよね、その3人はっていう、3人が30分出てるって話だとは思うんですけどね。
うんうんうん、
ミニツが、ミニッツがどこのサイトを見れば一番見やすいのだろうか。
うん、
あ、選手情報 B リーグ一番下にありました。あ、ダメだ。一覧になってないですね。選手のスタッツがバーッと出てくるとありがたいけど、それはクラブ情報？ダメだ。しかも、クラブリーダーのとこもダメか。得点リバウンドアシスト出てくるな。
うん。
うん。残念。
やっぱり、バスナビが復活しないといけないですね。
バスナビ様。バスナビ様、ぜひちょっとやっぱりね、俺がやらなきゃしょうがねえってね、戻ってきていただけると、
う
ん。
バスナビクラウドファンディングしましょう
よ。したいっすよね。うちらがすることじゃないけど。
そう、なんで俺らがしてない。
してでもいいから。っていうか、ほんとね、月額払いますよ。
そうなんだよね。
額にもよるけど。常識の範囲内だったら。
うん。
なんならダゾーンぐらい払ってもいいもんな。毎週使わせてもらってるから。
ああ、そうですね。
はい。
いや、はい。
求む見やすいサイトということですね。
うん。
はい。続きまして、ワン&ワンさん。日本代表勝ちましたね、うん。お二人がバスケで一番熱狂した試合を教えてください。
なるほど。
熱狂して、
熱狂。
試合か。忘れてんな、多分。絶対ありそうだけど。
そうなんですよね。B リーグ、B リーグ、B リーグだとどうなんですかね。
B リーグに絞ると、でもまあ、熱狂っていうのは、やっぱり小、3年ぐらい追って、仙台を。で、香川で、その昇格を見たときは、やっぱりさすがにね、熱狂っていうかな、ジーンとは来ましたよね。
そうですね。まあ、それこそ、熱狂とまではいかないですけど、ライブで見た試合であれば、
はい。
ね、去年の、プレイオフ、西宮対仙台。
ああ、いやいやいや、あれやばかったですね。
渡辺くんが、
はい。
ブザービーター、そうそうそう。あれはなかなか面白かったですね。プレイオフっていう場面もそうでしたし。
そうですよね。確かに。うん。
駒が足りない中での、まあ、盤石と言われていた西宮相手に、あれでしたからね。
そうですね。直前でルブラやナッシュが怪我しちゃってね。
でも、なんかいろいろやっぱ、ずっと僕ら NBA も日本のバスケットもずっと見すぎてて、これって言われるとなかなか選べないですよね。
なかなかっすね。まあ、スタイル的にはやっぱ宇都宮とかの試合はちょっと感動的なというか、熱い試合が多いイメージはあります
よね。そうですね。
ざっくりすぎる。
ざっくりすぎますね。ちょっとこれ要検討というか、もう脳内データバンクをだいぶ引っ張り出してこなきゃいけないんで。
もう一回やりたいです。ちゃんとやりましょう。なんだこれだけで企画になりそうですね。
ああ、そうですね。
あなたの選ぶ。この試合を語ろうみたいな、うん。オフシーズンでいいかもしれないですね。はい、ゲストから。
そうですね。
はい。続きまして、はいはいはい。これはちょっと僕が先にあげちゃいましたけど、スーさんからね、怪しい代理人と出会ったことはあるかという話で、うさんくさいやつはいっぱいいるという、
はい、
お答えでございました。アロアロさん、ひるきさんに質問です。津山へ観戦に行こうか迷ってます。行ったことがないので、夜遊びスポットなどがあれば教えてください。あと深い意味はないんですが、次節の不安要素とかがあればこっそり教えてください。こちらの方はね、エクセレンスファンなのでね。不安予想聞きたいという話でございますが。
津山に観戦行こうか。まあ、いや、もう津山に観戦は全然来てもいいと思います。バスケットの試合でもなければ、なかなか津山に足を運ぶっていうことはそうでないでしょうからね。
はいはいはいはい、はい。
夜遊びスポットというと、ちょっと僕はそんなに知らないなという話なんですが、ご飯はお肉が美味しいので、それをちょっと探してみてください。はいはい、そずり肉とか、干し肉とかね、とっても美味しい。
まあ、バリエーションがあるわけですね。
津山名物のお肉があるので。
へ、
あとは今、津山城の、まあ、後ですけども、角山公園というのがあって、はい、
うんうん。
うん、そこが今多分イルミネーションかなんかやってるんじゃないかな、なんて思います。
なるほど。
はい。夜遊びスポットはもうご自分で。話してください。ただ、まあ、そんなに、こう、大きくないんで、その、夜遊び以外が。
はい。はい、
まあ、なんとかなんじゃねえかな。
なるほど。
はい。次節の不安要素は、はい、石田ヘッドコーチが、ひるきヘッドコーチよりも、大分とうんとこさ、イケメンなので、岡山のファンを取られないかが心配です。
イケメンヘッドコーチ対決。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。もう、同列に語ったらダメですよ、もう。
あ、もう、まあ、はい。
正統派イケメンですから、石田さんは。
まあまあね。石田のイケメンぶりは、まあまあまあ、イケメンとして。でも、なんかあれですよね。新しい指導者層増えてきて、なんかこう、シュッとした、あのね、もう、現役、まだやれるんじゃないかというような感じのヘッドコーチ増えてきましたよね。うん、宮永さんとかもね、かっこいいし。
ああ、そうですね。イケメンですね。
イケメンですよね。なんかこう、昔のイメージの監督とかヘッドコーチっていう感じじゃない新世代な感じが結構いるなぁと感じたりしております。
はい。
はい、
はい、ヘッドコーチ界隈では、
うん、
一番、おしゃれをしてる自信はあります。
ああ、それね。それでも大事じゃないですか。
いや、
しかもね、ひるきさんの場合、オンオフもすごいですよね。
どういうこと？
え？ちゃんと TPO に合わせて、セットしたりしてくるっていう、偉いな。
パリッとしてるときと。
そうそうそうそう。
うん、まあ、なんもしてないときはグズグズですからね。
ちゃんと変えてますよね。
うん、
さすが、ローカルタレント。
はい。
大事なことです。はい。りょうちゃんぷるーさん。あ、グッド、ひるきけんじヘッドコーチ、うん、スナックササロの写真、お客様じゃなくオーナーやん。突っ込まれてますね。WD15 皆さん読んでいただけたでしょうか。スナックササロにね、うん、待望のひるきけんじ登場、信長の野望の話とかしたんでしたっけ何のとったって感じです。
いや、本当ですよね。完全に関根ササラちゃんが、はぁってなってましたからね。
はい。あの、スナックササラはね、そういうバスケ以外の面も見せるのを大事にしてるページですので、ぜひ、まあ、ヒルキ・ケンジファンは買ったか、ヒルキ・ケンジファンは買ったと思いますが、
はい、
忘れてたという、そこのあと思い出してね、ダブドリ15ポチっていただければと思います。
うん、ぜひぜひ、うん。
はい。そして、ですね、先週読み漏れてたというか、多分これ、ひょっとしたら配信中ぐらいに来てたのかな、配信直前だったのか読めてなかったんですが、森さんと、森さんかっこ夫というアカウントがいる件、うん、森さんの方から来ました、うん、嫁です。前回の配信でお二人が疑問に思われていたので宣伝しに来ました。現場からは以上です。うん、ということで、うん、森さんと森さん夫は、かっこ夫はちゃんとした夫婦関係だということが分かりました。
分かりました。
ね。ご夫婦で聞いていただけるというのはありがたいことですね。うん、はい、そんなわけで、
うん、
私の読み落としがなければ以上でございますかね。
はい。
はい。それでは、来週はですね、京都宇都宮か。京都宇都宮の試合、はい、皆さんぜひチェックしていただいて、
我々
と
一緒に。セッター方です
ね。セッター方でございます。我々と一緒に楽しくおしゃべりできればと思いますので、投稿もぜひぜひ、ピックアップゲームの投稿もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。